中心ありがとうございます。
ありがとうございます。
自殺されたということなんですけど、その本当に自分の意思で命を絶たれる自殺というのは少ないんです。でほとんどは雨の世界に引きずり込まれて形の上で自殺という形になってるんですね。でその方のもちょっとおられた場所がそういう場所だったんで偶然でもないですけど引きずり込まれて自殺されたんで、自殺よりは他殺に近いんですね。で、我慢しててもですけども、ごまに連れて来てたいから、あっという間に大丈夫です。
はい、ありがとうございます。先月質問された方からです。先月はありがとうございます。答えはお祈りでした。真剣に取り組んでなかったと思います。彼女は、短大区も、推薦で短大行くも中退で美容師になり、整形も親に無断でした、領収書あり、とった行動を防止、今は彼の病気が治ったら離婚する予定です。彼の両親の職に自分も悪いと思ったようです。私が出ているんでしょうか。彼を 治してあげようと漢方の薬とか用意しました。温めると良いと思い、湯たんぽとかも用意しました。でも娘に良くなっても離婚すると言われ、自分で持っています。彼はありがとう村に連れて行ってあげたいとか思いますが、出しゃばことだと答えを出てから祈りに真剣に取り組み、自分で答えを出しました。川上さんのおっしゃるように祈りだけを思うことができました。真剣にお祈りしたいのですが、頭の中が何か想像して、ごまきもなかなか取り組めません。することすべて遅いのです。よろしくお願いします。
前乗りとは何かというのが、全てなんですね。で前乗りというのは人間法であるということを今回文章に書かせていただいたんですけども、本当に前乗りとは人間解放なんですね。マコト様とフリーチャイルド自覚というのは人間解放なんです。で人間解放とは何かというと自分という意識からの解放です。皆さんよく苦しまれたり悩まられたりされてるわけですけど、全部自分で自分を縛って自分で苦しんでるだけなんですね。でもその縛ってる自分って何よっていうと、今皆さん自分で自分を縛ってるけども、縛ってる自分が何かっていうのが分かんない。で自分って何かっていうと、これ魂っていうことなんですね。じゃあ魂って何よっていうと、みんな魂は魂やろみたいなことで、魂が何か分からないですよね。で魂というのは何かというと、前も言いましたけども、その過去から現在に至る前の自分の経験によって、いい、悪いってこう、振り分けた。そういう、振り分けて、これがいい、これが悪いって、掴んできた身。掴みによって作られ、形作られた壁で、魂を形作ってる。だから、あの人は、心、腹の大きい人とかね、心の大きい人とか、腹の座った人とかね、あの心が小さいとか、腹が小さいとかって言うわけですけど、それって全部その自分の体験で小さい自分になってるか大きい自分になってるかだけの差なんですよ。腹が大きかろうが小さかろうが自分があることには変わりないですね。でその自分の体験で言い訳で判断して自分の壁を作るわけです。なんで壁を作るかと、 自分と他人を区別して評価したいか、要するにそれを虚偽心に言うんですけども、でなぜ自分と他人を区別化したいかというと結果を気にするからです。で結果をなんで気にするかというと、それは自分が生きてきた証を残したいからです。でもその自分が生きてきた証という、生きてきたらというのはどこから来ているかというと神様から来てるんですね。だから本当は自分でしたことは何もない、自分が生きてきた証なんていらないんですけどね。ですけど小さい意識に立つと欲しいんです。でそれを作りたいために魂という形にしてしまうんですね。で魂という形を作ると今度はあいつ俺の面倒を潰したとかね、俺の立場を親にしたとかいろいろ表現ありますけど喧嘩になっていくんですね。でその本当の前乗りはその自分という意識が消え去ることが前乗りです。マルトン神様が降り立って祈ってくださるのが前乗りっていうわけですけども、マルトン神様が降り立つことができるのは自分という意識がないから降り立てるんですね。でいつもいつもどの宗教も自分という意識を消すために苦労してくるわけです。でも消しきれずに現在に至ってるから戦争が絶えない、争いが絶えないんですね。でその自分という意識をどうして消すかというと、教えも組織も本当はいらないんです。教えも組織も自分という意識があるからできるんですよ。そのあいつに教えたぶねんという時点で自分と他人を分けてるじゃないですか。あるいは組織というとその優秀な人が頂点になってね、 できない人を、ある程度命令して動かして効率よくこう何でも結果を良くしようとするのが組織ですね。でそういう過程必要じゃないんですよ。この世の結果本当はどうでもいいの。神様命が現れて花が咲き誇るじゃないですか。でも花が咲き誇るけどだからどうなのって言ったら美しいだけなんですね。それが全てですよ。神様命が輝いて輝いて輝き尽くすのが命であって、結果どうなるかはどうでもいい。だから次から次花が咲き誇る。今ちょうど桜が咲き誇ってどんどん散るじゃないですか。結果を気にするんだったら桜なんて儚い、散ってしまってあんな儚いことはないわ、終わりですよね。でも桜は毎年咲いて咲いて咲いて散って散って散って、神の巣の輝きを表すだけなんです。結果じゃない、散る結果じゃない。でも今の人間人類というのは散る結果を気にするのね。桜が咲いたことを喜ぶわけないのに、散ってしまって儚いわという結果ばっかり気にするのね。でその結果を切り崩すと自分という意識があるから、でその自分という意識をどうして消すかというところだけにもう先生がね、誰もが自分という意識を消すためにどうするかということを苦労されたわけです。で自分という意識なしに呼んでもらうために印鑑書を出された。印鑑書さえ呼んでいたら自分という意識が消えて神様と不一体になるよっていう神様との約束で作られたわけです。だから印鑑書を作られた時に先生は読めっておっしゃらなかったんです。なんで読めとおっしゃらないかと、自分で読めでは自分という意識が消えないから印鑑書を読めない、読んでも意味がない。だから自分の意識じゃなくて淡々と読ますためにここ3年僕はひたすら苦労したつもりです。今もお願いしてますけども、自分で読むんじゃない、印鑑書を読もうとするんじゃない、ただただ淡々と読んでください。それも神様に捧げる、奉納するという気持ちだけでね、結果なんか関係ないの、ただただ読んで神様に捧げるだけっていうね。で印鑑書というのは誠のプラスの言葉という誠の神様そのもので書かれていますから、自分という意識なしに淡々と読んだら誠の神様と不一体になれるんです。でもう要はここだけです。ひたすら淡々と印鑑書を神様に奉納してください。そうすれば全ては解決するんです。でその人間解放とは何かですけど、この皆さん肉体というのを小さく感じてるんですけども、この肉体の内側は無限大の存在なんですよ。だから一切のマイナスと恵みは全部自分の内側に収めて淡々と印鑑書を読むことによって消し去ることができるんです。皆さん先生と同じ働きができるようになってるんです。先生がそのように皆さんを置き換えたのね。だからぜひね、マイナス人として全てを自分の中に収めてね、淡々と印鑑書を読んでください。ご質問のような今この悩みとか苦しみありますけど、もうそれは横に置いといて、あるいは全部自分の中に収めて淡々と印鑑書を神様に奉納していただいたら、全ては自動的にきれいに消えて解決します。ありがとうございます。
ありがとうございます。3つ目の質問です。 2月の深夜の勉強会で生活保護をもらうと税金というマイナスを背負って身動きが取れなくなるというお話がありましたが、親戚で生活保護をもらっている人がいて、時々その人に食べ物や日用品などを持って行ってあげたりしますが、あまりそういうことはしない方が良いのでしょうか。また必要以上にそういうことをすると自分もマイナスを背負うことになってしまうのでしょうか。
はい、これはね、行為そのものがどうこうじゃないんですよ。要は自分の思いを満たすことで、自分の体験に基づいて自分の魂でね、いい悪いと判断して、これはいいことだからしよう、これは悪いことだからやめとこうという意識が問題なんです。だからまず因果相談として生まれて、その結果湧き上がるようにその人に持っていきたいと思うときは持っていかれたらいいし、もうほっといていいなと思ったときはほっとかれたり、その判断の基準をですね、思いを満たす自分の意識ではなくて因果相談ということによって決めてみてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。4つ目の質問です。印鑑書について質問です。私は毎日印鑑書を50回ほど心の中で唱えています。時間にして1日につき2時間以上は軽く超える形です。なお宇宙神ありがとうございますの言霊の方もそれ以上の時間をかけて呼吸に合わせて唱えています。印鑑書を唱える回数をもっと増やしたいと思うのですが、そうすると宇宙神ありがとうございますを唱える時間がそれに反比例して減る感じがするので、それが怖くて印鑑書の回数がなかなか増えません。考えすぎでしょうか。何かアドバイスをお願いいたします。
はい、これは回数に心が奪われているという状態です。で、その以前も説明しましたが、印鑑書を集約したのが宇宙神ありがとうございます。宇宙神ありがとうございますを集約したのがありがとうございますなんですね。で、じゃあ最初先生は最初のことありがとうございますはマットン神様そのものね、だからありがとうございますを言い続けなさいっておっしゃってたわけですね。ところがみんなうまくできなかったわけです。で、なぜできなかったかというと、そのありがとうございますをマットン神様そのもの、今言った宇宙神ありがとうございますがマットン神様そのものって受け止めきれないからなんですね。で、いろいろ説明します。宇宙神ありがとうございますを一瞬しなさいに受け直してくださいってね。一瞬しながらに受け直してくださいって言うと、みんな一瞬しながらに掴みに行くの。一瞬しながらに受け直すということはひたすら受けてくださいということなんだけど、一瞬しながらに受け直すって言うと受けるんやから掴まなあかんと思って掴みに行くのね。で、掴みに行ってうまくいけなくなって、なんか受け直してるつもりやね、いまいちこうよく分かんないんですみたいになっていくわけですよ。このただただ眺める、淡々と眺めるというところがね、言葉では説明しきれない部分があって、受け直せって言ったら掴みに行くし、掴んだというと今度は全く無視で何もしないしみたいな両方があるんですね。で、本当に先生も苦しまれて悩まれていろいろされてですね、ほんで印鑑書なんですよ。もう印鑑書だったら悩む暇がない、苦しんでる暇がない、困ってる暇がない、淡々と読むだけということで先生は最後に印鑑書を示していかれたんです。ですから淡々と川の流れをひたすら見つめるようにね、川の流れというのは大雨の時とか晴れの時とかでちょっと水面変化するじゃない、変化してもそれを淡々と神様が一番いいようにしてるって眺めれる心境になればいいんですけど、なかなか眺めずに掴みに行くとね、みんなね一瞬しあたり受け直せんやから川の水も掴みに行かなあかんみたいな感じでね、で掴み余計川の水を生み出すわけですけど、その掴みに行く癖をなくすために印鑑書が出たんですね。印鑑書を淡々と読むのは掴む暇ないの。なぜなら印鑑書はマウントン神様の言葉そのものだから。で、だからというと逆に言うと、何回読まなくちゃいけないというのは自分が読もうとしてるからダメなんですよ。淡々と読んだ結果50回100回になったというのだったらいいんですけど、淡々と読んだ結果1回しかできなかったらそれでいいんです。結果じゃないの。ひたすら淡々と無心に神様に奉納できたらいいんです。それを何べもしたくなったらするだけという形でもう一度やり直してみてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。5つ目の質問です。毎月開催されているここでのごまだきは地球外生命体からも注目されているのでしょうか。
その通りです。
ありがとうございます。6つ目の質問です。必死になると病気や怪我をすると耳にしました。松下先生の言う真剣や全力を尽くすとニュアンスが似ていますが、違いは何でしょうか。
違いもニュアンスもなくてですね、要は結果にとらわれない心になることが一番大事なんですね。で、なんで結果を気にするかと、先ほども申しましたように自分と他人を分け隔てて優劣をつけたいからね。権威が欲しい人というのはね、自分の方が何でもできて優秀やから自分が上に立ってみんなに命令するんやとかね、いろいろありますよ。でもその結果を気にして優劣つけたいからです。だから先生が教えもさせないというのはね、全てここにあるんですよね。生物学的な人間としてはみんな同じじゃないですか。じゃあなんでこの世でその能力のある人とない人があるんかというと、本当はね、本当だと能力のある人を演じてみたい人は能力のある人で出てくるの、能力のない人を演じてみたい人は能力のない人で出てくるの、出てきて演じてるだけなの、本当だったらそれだけなの。でそれもそれぞれが別個に楽しんでるんじゃなくて、神様が楽しんでおられるだけなんです。でそうさえ分かれば今のような感じにはならないですね。ただそれだけです。ですから一つ一つを淡々と生まれると、神様が何事も神様が楽しんでおられるだけっていうのが分かって、その結果も気にしなくなるし、もろもろの悩み苦しみはなくなります。ありがとうございます。
ありがとうございます。6つ目の質問です。あ、ごめんなさい、7つ目の質問です。思いに生きるか感謝に生きるかと松下先生は言われていましたが、日常生活の中で思いついたことがちょっとしてそのまま動いていいのか、それともそれは思いの心なのかと迷います。どうなのでしょうか、教えてください。
それは思いの心です。結局ね、みんな自分魂で動くんですよ。だから自分という意識でこうして自分は正しいってみんな思ってるじゃないですか。自分でやることは正しいってね、正しいと思うから悩まず言ってるんだけど、そのどこで正しい悪いを判断するかと、自分の経験に基づいた過去を使うんだ結果として、その過去の結果を基準にして言われてやってるわけですね。でその直感的に響いていくのも自分の過去の結果の中から選んでるのだから良くない。でどうするかというと、もう因果性のことだけすると自分が思い巡らす暇がなくなって、すると因果性の時に湧き上がってきて分かります。ありがとうございます。
ありがとうございます。8つ目の質問です。宇宙神ありがとうございます。神様に奉納するときは呼吸に乗せておりますが、因果を奉納するときのスピードのペースはあるのでしょうか。早口になっても神様に響きますか。神社で奉納するときはゆっくりとした口調で言った方が良いでしょうか。人が集まってきたときは焦って急いで奉納してしまいます。
絶対でいいんですよ。でこの先生が最初の人を出された頃のことをお話ししますとね、その絶対の中心から始まって、その前半の部分ですね、もうそこまでがね、本当に5秒ぐらいでスッと読めた時期があったんです。それぐらいその神様が後ろから応援してくださる時間とか速さ関係ないんですね。だから時代に神様が掴まされますので、早口だろうが遅口だろうが、その時に感じたままされたらいいです。
ありがとうございます。9個です。印鑑書を奉納させていただく時、順がバラバラになったりよく飛ばしてしまったりするのですが、意識をしてしまうと自分が出て奉納にならないと思いますが、湧いてくるままでよろしいのでしょうか。
はい、それでいいです。その場所に応じた形の印鑑書になります。
はい、ありがとうございます。10個目の質問です。全ては神様の愛の支え、現れたと自覚しているつもりですが、何か言いたくなるおせっかいは自我なのでしょうか。何たくなる思いはマイノリに枯れチャンスと捉えればいいのでしょうか。
はい、その通りです。神様は何か言いたくなるという自我を通して、そういう何か言いたくなる人のところに光を送り届けるんですね。だからここが一番なんですけども、神様は一つとして無駄なものを表しされることはないんですよ。必要なことしか表されてない。だから性欲も食欲も、ね、必要であるの、そこは分かってください。ただその必要で現れたものを道具としてどう使うかだけです。で食欲であろうが性欲であろうが金銭欲であろうが権欲であろうが、それが出た時にそれに沿えて印鑑書をお供えしてください。奉納してください。 するとその金銭欲のある人に光が通ります、性欲のある人に光が通ります、欲のある人に光が通りますという形でどんどん世の中をいいように変えていくことができます。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。11個目の質問です。おまけに宇宙神ありがとうございますを書くにあたって黄色い剣を書くとき字が滲んでしまって読みづらくなることが多いです。それでも大丈夫でしょうか。効果がなくなることはないでしょうか。
大丈夫です。
はい、
今も言うように結果じゃないんですね。神様に奉納するこう真剣な行為が大事です、
はい、ありがとうございます。12個目最後の質問です。3月のお話の中で主の祈りについてのご説明がありました。最後の我らを試みに合わせず悪より救い出したまえですが、神様は私たちに試みをたくさん与えてくださっていると今まで理解していましたが分からなくなってしまいました。正しい意味を教えてください。よろしくお願いします。
はい、これはね、最初の御心の天になりがごとく地にもならせたまえというところが全てなんですね。要するに全て神様が一番いいようにされてるという義徳行為を、ちょっとあれヘブライ語なんで日本語に訳すとちょっとずれてるんですけど、そういう意味合いのことなんですよ。神様が今説明しましたように、無駄なことは一切神様はされない、必要なことしかされない、だからどの形でも神様が必要で表されてるんだということをイエスは最初の祈りで言ってるわけですね。でただ大きな無色透明の立場で言うとそうだけども、個々の小さい意識に立った時に自分にとってですよ、自分にとって小さい自分にとって都合のいいこと悪いことってあるじゃないですか。その都合の悪いことをその心に合わせるにという表現に翻訳はなってるんですけどね、実際はその自分が小さい意識で僕が思ったことを迷わさずにっていうふうな意味合いです、ね、なんていうんですか、神様が困難をその人に与えるんではなくて、その人の小さい意識が困難として見てしまうということです。でそうして見てしまって神様を悪く、要するに神様が自分にマイナスを与えたみたいに言ってしまったことをごめんなさいという意味合いなんですけどね、日本語に訳すとちょっといろいろ微妙にずれるんで誤解もあるわけですけど、基本は神様は全部で何でもできる方で、必要なことしかされてないに立って見ていただいたら分かると思います。ヘブライ語をねもう一回見ればその辺、ただねヘブライ語もその日本の古言に古事記のようにね古語の響きの部分があるんですよ。だから現在ヘブライ語で読むとちょっとわからないというのもあって、なかなか難しい、まあそういうことで先生が現れて認可証という形になったわけですけど、もちろん昔のどの宗教も本当の意味の真理は全部正しい、ただそれを組織化してね教えにしてそれからややこしくなっただけです。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。それでは会場の中でご質問ある方おられましたらどうぞ前に。大丈夫ですね、はい、では加藤さんありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。本当にね今年は前の実践の年ですので、今のように前の実践についてのね質問が出るようになってすごく先生も喜びです。ともかく自分という意識をどうするかだけです。もうそこに尽きます。でその自分という意識を聞くためにはね、教えや組織があったらもう消えないの。なんでかというと教えというのは自分と違う自分が教えてくれるわけですよ。はっきり言うけど組織もそうでしょ。その自分より上の人が下の者に教えてくれる、それって自分以外の存在を作ってるじゃないですか。もうその時点で自分が消えない。自分というのは自分以外の存在を作るから自分が、わかります。全ては完璧なる一つという言い方にあるように、その全部松の神様の働きなんだ。松の神様の光、そのイエスという神の栄光を表さんがさみないという日本語ですけども、全部松の神様の光だけというのをイエスは言うわけですね。もうただそれでそのように光って分けれないでしょ。なのにみんな自分って言って分けて感じてるの。分けてます。みんな光で、先生がみんな光やって言ったらみんな一つなんで、みんな一つやって先生おっしゃってるの。もうそれだけです。みんな一つやから自分って分けてる意識をどう消すかだけなんですね。あとは でそれは自分とも神様と一対一になって、ただただ一対一になって見つめ合うことにしか消えない。でその見つめ合う方法をね、あの先生は僕と一日一万回振りなさいとかね、つないでしなさいとか、いろんな方法を示されたんですけども、あのここにね、いいというまでおいの部屋帰ってこいとおっしゃったりね、言われたんだけど、みんな途中で取れてたらね、それぞれ胸に痛い人だったと思うけどでもそれも仕方ないだろう。でももういよいよ誰でも簡単にね、自分を消してまず神様と振り行ったら自覚できる方法をしないとどうしようもないというところが来たわけですね。で印鑑証ということになったわけです。だから印鑑証先生は読めとも読むなともおっしゃらなかった。読めと言えば自分が読もうとするから、わかります、読むというか自分が読まないで怒るんです。どっちにしても自分を消せないね。印鑑証は単と読むことによって自分を消せる左右の作りです。あのもうそれだけです。もちろん宇宙神ありがとうございますをね、単と唱え続けて自分が来るのはそれでいいんですよ。でもそれでやってうまくいかなかったのね。だから先生が最後にこれでどうやということで印鑑証を出してくださいました。だからあの印鑑証でこういう人がどんどん印鑑証でちゃんとあと簡単に本をしてね、自分を消してください。自分を消すなんてなることはないの。印鑑証を淡々と出たら勝手に消えるの。なぜだ、神様の振り返りの自分だからです。そして神様の振り返りの自分というのを知ってるからこそ印鑑証で神様と本来の自分に戻ろうとしちゃうの。全然ね、神様と別個の自分だったら印鑑証なんか読まないし、神様の振り返りの自分に戻ろうなんて思わない。振り返りの自分を知ってるからこそ印鑑証を読みたくなる。で読みたくない人は宇宙神学者になるといいですからね。もちろんそれはいいんですよ。でもあの一瞬新たに受けるところね、一瞬新たに受け直すにならないようにしてください。宇宙神ありがとうございますも受け直すなの。だから淡々と眺めるようにして宇宙神ありがとうございますって祈り続けなきゃいけない。今まずは宇宙神ありがとうございますをね、一瞬一瞬掴み直してねやるから宇宙神ありがとうございます、宇宙神ありがとうございます、宇宙神ありがとうございますと順番に大きく広がるんだけども、広がらないのは掴んでるからですよ。いいですか。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、これでバーって広がっていくんだけど、広がらないんだっていう人はありがとうございますと一回一回受け直してるんだと掴み直してるの。掴み直すから大きくならない。でそれを掴まずに受け直せ、あるいは習うというとも難しいだろうからということで、簡単と印鑑証を戻したらそれが自然にごくよくに簡単にできるよということです。ぜひね、今年はあの皆さんがね、本当に深い悟りに到達できる時なんですよ。だからぜひ印鑑証を淡々と読んでみてください。あの神様を奉納してください。あの私いわゆる魔の世界とこの写しの世界は逆裏な表現になるんですね。だから向こうの世界は無限大と遥か彼方が中心ですけども、こっちの世界では肉体の内側が絶対の中心になる。だから皆さんの肉体という道具を使ってね、ご自分の体の中にマイナスと思うと全部収めたの。収めてだけで食べてる時なのからね、収めてから淡々と生活を奉納してください。すると一瞬で消えます。つまり先生と同じ働きが皆さんできるの。先生は第5卒業してくれってね、神様お手伝いしてくれっていつも血が吐くようにおっしゃってたの。別の言い方をしたら、天の岩戸開きの神聖行事に参加しよう、参加してくれってね、血が吐くようにおっしゃったの。でも誰も天の岩戸開きの神聖行事ってどうするんですかって聞きに来ようなんて言ってね、吐き捨てるように投げかけた、ね、神様お手伝いしてって言うのに本当にどうしたらいいんですかって真剣なんで聞きに来たもんはって言ってね怒られたんですけど、今はあのもう大負けですからね、あの印鑑証を淡々と奉納してたら神様の手伝いになりますから、どうかね今年は淡々と、もうすごい神様の応援もありますし、あのもうどっちにしたってね、後がないのね、生まれ変わりないですから、ひたすら淡々と印鑑証を読んで本当の悟りをね、また神様と振り返りの自覚を得てください。もうただただそれだけです。ただただ淡々と印鑑証を奉納してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。また来月はできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。どうぞ。
お一人質問がありましたので。
あ、こんにちは先生、こんにちは。フィリピンから来ました。前は 12枚、1年で、ね、12枚ぐらい書くんですね。
はいはいはい、はい、
で、最近は1000枚以上、うん、
はい、
書くとね、それ、うん、書いてるとね、嬉しくて、
はいはい、
あの、心がね、
心に出されるね。
そうですね、
はいはい、
あまりほっとすぎて、大丈夫ですか？
大丈夫です大丈夫です
何もかも
喜びに喜びを重ねてください。
そうですね、
稽古行動に。
だから、はい、問題はそういうのでも、
何もなくなっちゃって、はい、
いいですか？
はい、それでいいです。
あ、そうですか、はい、はい、そして、
はい、
そしてね、あの、ローマ字、
はい、
しか書けないんですね、
はい、
あの、調子ありがとうございます。ローマ字しか書いてるから、
はい、
あの、最近ね、それも気になるんですね。大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、ローマ字で大丈夫です。
はい、で、それを、あの、日本語はローマ字にして、で、あの、
印鑑書をローマ字して、
そうですね、
大丈夫です。
いいですか？
はい、
すいません、このローマ字に書いて、この流れで
いいです。
いいですか？
いいです、大丈夫。
あの、同じこうして、こういう、
そうです、はい、
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
あの、ローマ字で、言葉なんですから、響きですから、ローマ字で大丈夫です。
あ、
あの、日本語を勉強した字を習いたくなったりとか、時は習って書くのもいいし、時代です、はい、でも基本はローマ字で大丈夫です。
そうですか、はい、流れも同じようにこういうふうに、
はいはい、いいです。は
い、すみません、ありがとうございます。
落とし
ました
、
と思われてます
。前世界にね、前の人が増えてきましたんで、響き渡り出してるんですね。で、あの、まあ、200人の前の人ができてからお話しようと思ったんですけども、外国にどんどん広く響くときはですね、あの、英語に翻訳せずに、ローマ字で、ローマ字という言葉で響かしたいんです。で、今の形で、あの、すぐ答えていただいたんで、理想ですけど、あの形で、あの、全世界に広まりますので、でも、そのためには、まず、この少なくとも会場に集まっておられる方が、その、印鑑書をね、ひたすら淡々と換算を奉納して、前のレビューになってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。ただいまから終わりまして、村の方で奉納屋台がございます。ぜひご利用くださいませ。これにて令和3年4月の宇宙神ありがとうございますと終わります。ありがとうございます。